今日はガラテヤ書の3章の1から6までのところ、それに関連したことについてもお話したいと思っています。ここでですね、物分かりの悪いところで訳してありますが、ノエトス、否定詞ですね、ノエトス、ヌースから来たわけで、理性的じゃないという本来の意味がありますね。ヌースっていうのは理性です。で、いくら言っても言ってもすぐに分かるようなことは分からない、そういう意味でですね、こういった表現を、日本語にすると物分かりの悪いってちょっと長たらしくなりますが、言語では一語なんですね。アノエートスという言葉です。で、これはですね、他のところではよくパウロはですね、愛すべきアガペートス、アガペートスという言葉をよく使うんですが、ここではですね、アノエートス、よくことを見て語呂合わせのようにして言ってるとも言えますね。アガペートス、愛すべきアデルフォイ、兄弟姉妹たちよと、ここアノエートスって言ってるわけなんですね。パウロのそういう言葉遣いってもいろいろと特徴があるわけですけども、ここでですね、イエス・キリストの十字架をつけられた姿はっきり示されたと。これもちろんこのガラティアの人たちはですね、直接十字架のキリストを見たと言ってるんではないわけです。ガラテアっていうのはここで言うのはどこかっていうことも知っておく必要がありますが、これをこういうことを知らなかったら、あ、ガラテアってそこにおってですね、イエスが十字架につけられるのを直接こう見たんだというふうに間違って思うかもしれませんので、ガラテアとはどこら辺を言うのかぐらいは当然知っておく必要がある、わけです。巻末の地図ですね、ではあちこちに載っていますが、9番のですね、地図のページ9番、8番でもいいです。8番の地図でも見てもらったらいいと思いますね。8番、今のトルコ半島の中央部のあたり、これガラティアと言ってたわけなんですね。かなり広い領域です。で、そのあたりのことを言っているわけですね。昔はもちろんトルコという国なんかはなかったわけですが、そのあたりガラティアと言ってたわけです。で、どっから先かガラティアで、どっから先がその隣の、フリギアとかビテニアになるかは、ここでははっきり、教会ははっきりしてないようですね。はい、それでそのあたりことだけですから、つけられた姿はっきり示されて見たとか言ってですね、直接見たのではないと思ってですね、十字架に書かれたってはっきり知らされたということです。はい、元の通り変わりますが、ここで2節でですね、ちょっと注目すべき表現があります。どういうことかと言いますと、聞いて信じたからなのかというと、信じて救われたっていう表現はたくさん出てくるわけです。信じて救われた、ここではですね、霊を受けた、この聖霊を受けたという表現にしてあるわけです。ですね、福音を聞いて信じたから普通は救われたと、信じて救われるということを繰り返し出てくるんですが、ここではですね、信じて聖霊を受けたと、聖霊を受けるということは救いということとは不可分に結びついているということ、その後もそうですね。5節です。あなた方に聖霊を授けて、あなた方の間で奇跡を行った方は、あなたが律法を行ったそのそれともあなた方福音を聞いて信じたからなのかと。ここにいて聞いて信じてですね、そして救われるんだけど、これはそれを言い換えてるわけです。聖霊を受けるというふうに言い換えてるんですね。こういった聖書のことをですね、講義という場合でも、 多くの場合は信じて救われるということをとっても強調するんだけど、こういうふうに聖霊と深く結びついているということはあんまり強調されないということもとても多いですね。ガラテヤ書でも、まあ、ローマ書でもですね、例えばローマ書の8章は聖霊について非常に詳しく繰り返し繰り返し書いてあります。だけどほとんどですね、全校集会でもそこのところを取り出している人は誰もいないわけです。ただ信じて救われると、そればかりをですね繰り返すということも多いですね。でも、もっとですね、本来は全体的にですね、トップバランスを書いているということにもなりますので、こういうふうにですね、言われている。それは別のところでもですね、私たちがイエスを主であるっていうことが言うことができるのは聖霊によるというところありますよね。聖霊によらなかったらイエスを主であるとはとても言えない。だから私たちがですね、ともかくですね、イエス様は主である、神様と同じだというふうに信じて受け取れるということは、すなわち聖霊が働いた、与えられたからなんですね。聖霊が与えられた、なんか得意なことをするとかですね、特別なことを霊的にこう 見たりですね、威厳を言ったりとか、そんな得意な現象だけは聖霊が与えられたということは大きな間違いですね。聖書から言えば決してそんなことはないわけです。目に見えない神様、お父様といって礼拝できる、お祈りができる、そのこと自体はすでに聖霊を与えられたから言える、言うことができるわけですね。まあ、そういったことも聖書的に言えば当然そうなるわけです。でその点でも、いわゆるペンテコステ派という一種の派なんかの場合は、威厳を言うということは必要だ、不可欠だと、聖霊のバプテスマを受けたら威厳を言うんだ、そういうふうになんか聖書を狭く限定するということはよく見られることですね。それも聖書を全体として見ないからそういうことになるわけです。でここでですね、4節で、あれほどのことを体験したのは無駄だったのかというふうなことを言ってますが、あれほど、あのようなことって言ったらすぐに分かるぐらいのことを経験したということを指しておるわけですね。でこれはどこのことを意味しているかっていうと、使徒原稿録にあるわけです。13章ですね。使徒原稿録の13章。の後半部からですが、この13章、宣教の旅に出ていくっていうところですね。13章で初めてパウロがトルコ半島、今のガラティアに宣教に行くですね。ガラテヤに宣教に行ったのはこの13章の記事なんです。でこれもパウロが言ったのは自分の考えやあるいは人々から勧められて行ったのではないわけです。組織が命令したのでもなくって、この2節にあるように聖霊が告げた。聖霊が非常に豊かに注がれてですね、みんなの心が聖霊に満たされて一致してパウロを送り出せという言葉、神様からのご意思を受け取ったわけですね。この点ですね、パウロは歴史上最大の、福音伝道の働きをした、その受けた言葉が聖書にたくさんなっているのは後にも先もないわけです。例がないんですね。アウグスチヌスだとかですね、トマス・アクイネスだとか、どんな偉大なルターとか言ってもみんなこういったことを学ぶわけです。これを模範として学ぶ。あとの全てのいわば天才的なような信仰者もみんなパウロの言葉を、パウロを通していた神のことを学ぶ。それが精一杯なんですね。それぐらいの人だったのですが、自分の考えで言ったのではなく、4節にもある13の 聖霊によって送り出されたということをここでも強調しているわけですね。こういった聖書における原点をはっきり私たちは知っておかないといけないわけです。だから学問がいくらあっても、単なる経験がいくらあっても、周りの人がどんなに言っても、だからといって本当に福音が伝わるという働きはできないわけです。その人の魂に聖なる霊が働きかけない限りはですね、どんなに言われても言われても知っても途中でやまってしまう、あるいは何か不純なものに負けてしまうわけですね。その点は確かにですね、一度聖霊によって送り出されるだけで終わらないんですね。日々聖霊を受けないと、ダビデもそうだし、ペテロもですね、あいの裏切ったことあります、ことは分かりますように、ある時に聖霊で促されていったと言っても、油断しとったら悪の霊が入り込んでくるわけですので、うっかりすると人間的な気持ちでしてしまうということになるわけです。まあ、こういうふうに、それでですね、その13節からのところ、ピシデア氏のアンティオキト、これがですね、さっきのところ、ガラティアなんですね。ここのところからガラティアに入るわけです。あの地図を見たら、アンティオキっていうのが書いてあると思います。真ん中辺頃にですね、8番目の地図の、ガラティアのって書いてある字のすぐ左のあたり、アンティオキアですね。今のトルコ半島の中央部よりちょっと、西寄りの方ですね、アンティオキア。こういったところに、行ったということです。ですね、このガラティア、こういった地方にキリストの福音を初めて述べたのはパウロだったんですね。ローマはですね、パウロが初めて述べたんではなかったわけです。名前も分かってない人たちがいろいろ行って、そして伝えたわけですが、ここのあたりは初めて行って伝えた。それでまず安息日で、元のところに帰りますが、そこで細かく言ったらもう使徒行伝になります。で、次にどんな経験をしたかというようなことですが、今の使徒行伝13章の44ですね、44を見てもらったら、ガラティアのこのですね、町の人がたくさん集まってきたと。ユダヤ人もその群衆を見てひどく妬んで罵って反対したと。だけど勇敢に語ったと。そういうところから異邦人が次々と信じるようになったと。まずこういうふうにユダヤ人から激しい妬み、あるいは憎しみを受けるようになったと書いてあって、次14章もガラティアですね、次のところです。14章もイコニオンというのは、さっきの地図にあったようにガラティアの都市なんですね、町です。で、そこでもですね、この2節である、信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を先導して、パウロとバルナバたちに対して悪意を抱かしたと。そしたらですね、次の4節5節にあるように、異邦人とユダヤ人がですね、指導者と一緒になって二人に乱暴して石を投げつけようとした。そこで二人は逃げていったと。石を投げつけようとした。ありますね。でもうちょっと簡単にいきます。それから次、実節。14章の実節。14章の実節を見ます。次のページですね。こういうふうに、19節か、すみません。14章の19ですね。14章の19を見たら、ユダヤ人たちがアンティオケとイコニオンの方からやってきてですね、そうして群衆たちをと一緒になって石を投げつけた。これは殺そうとして投げつけたんですね。ちょっといたずらのように石をポッと投げるんでないわけです。まあ、殺そうと思って投げつけるってことで、非常に強い敵意を持ってした。ほんで死んでしまったと思って引きずり出したっていうんですからね。 まあ、こんなことをですねしたぐらいに、この悪意っていうものは非常なものだったということです。しかしパウロはですね、不思議とですね意識をいっぱい投げつけられて死んだようになって引きずっていかれた、意識不明になったと。それでもですねまた起き上がって町へ入っていったと、まあ、こういうことから分かるようにですね、ここで非常に大きな混乱があって、キリストを信じる人たちも大きな迫害を受けたということが想像できるわけです。指導したパウロがこんな目にあったわけだから、人々はで、お前たちのどいつがですねこのキリストなるものを信じたのかということ、そういういろんなことがあっただろうと思います。ここは一切書いてないです。パウロが受けたことだけですけども、聖書を読むということはそういういろんな場面をですね、私たちも少しでもそこで置かれたように想像してみるという、どんなにこれが緊迫感があったかということですね。まあ、そういったことをですね、使徒行伝では詳しくは書いてないんだけれども、非常なことが信じた人たちにも生じたということ。だから今日のところ元にまず3章ですね、あれほどのことを経験したと言ってる。これを経験して信じて救われて新しい力を受けたではないと、聖霊を受けたではないかと言ってるわけです。そういう迫害や圧迫に耐える力、聖霊を授けられたんだと。こういうふうにこの3章の今日の箇所ではですね、繰り返し、信じて聖霊を受けた、混乱の中からですね、いろいろな闇の力が強く働いていくただ中で聖霊を受ける、そしたら不思議と力を与えて信仰が続いていくんですね。のんびりしておってですね、そしてまあちょっと信じようかなと思ってしたんではなくって、そういう戦いのただ中で信じたということ、これをパウロは強調しているわけですね。そういう不思議な力を得てと。こんな風な形でローマ帝国の領域内ではですね、さまざまな人が反対をしたり石を投げつけたり破壊するただ中から、信じる人たちが不思議な力で、新しい芽として育っていったわけです。これは本当に神様の技だったわけですね。そういうことで私たちも周りがですね迫害をしたり、キリスト教なども嫌っているから目が育たないということではなくって、神の力が働いたら、聖なる霊が注がれたら、そのただ中で目が出てくるんだという、まあ、そういったことを信じることができるわけです。ここもう一つはそういうことなんですが、もう一つここでですね、付け加えておきたいことはですね、こういった信仰によって救われるということをパウロはしばしばアブラハムということを持ち出して、それが一番初めの神様から示した啓示だということで知っているんですね。ローマ信徒の手紙でも、このガラティアでもしばしばですね、パウロは今日のところもあります、6節、アブラハムは神を信じた、そのことを神は義と認められたと。この非常にまあ中心とされてきたこと、私自身もこのことに関してですね、キリストの十字架を信じて、ただそれだけで救いを得た、新しい世界へ導かれたわけです。私のそれを知る前、年が21の5月まではキリストのことを話すやいう障害になること全く夢にも思わなかったし、私の周囲による人もただ一人もそんなことは考えたことなかったわけです。私の場合には両親も周りも先生やとも、ただの一人もキリストの木の字も言わなかったという状態だったわけです。そういうふうに神様を起こそうと思ったらですね、全くの宗教的な雰囲気が何にもないところでも起こそうと思ったら起こすことができると。これは私たちがいつも本意に信じておる、今日のところもそうですね、大混乱の中でもそういう芽生えるさせることができるということだったんですけども、ここでですね、アブラハムは神を信じた義とされてどういうことなのか、この一番中心のことがですね、そもそも日本語としてはとても分かりにくいですね。普通の会話とかですね、新聞雑誌で義とされましたよと分かる人はほとんどいないと思います。義とされました、何のことか。 こういうとっても分かりにくい分からないのことがキリスト教の中心にあるということのためにそのまま読んだのではどうも分からないモヤモヤしたものは残るということもあるんですね。分かりやすく言えば神様をアブラハムが信じた、神様のどういうことを信じたのか、ここだけで分かりますよね。パウロがそれほどまで重んじているこのアブラハム、神を信じていいとさ、何を信じたのかって。私の場合は十字架でキリストが殺されたのは単に悪いことを誤解を受けて殺されたんでないと、私たち万人の罪をですね、悪い点さまざまな罪になって死んでくれたったんだ、それ信じるだけで不思議と許されるんだと、十字架の上からキリストがですねお前の罪は許されたんだと言ってくださってるんだっていう、ただそのことを不思議な考えを持ってインスピレーション霊的に感じて受け取ることができる、そこから始まったんですね。アブラハムの時はまだ十字架縁ももちろんなかったわけですから、何を信じたのかということです。でそのためには当然創世記ですね、この言ってる箇所を知る必要があるわけです。でそれは創世記の15章にありますね。19ページ、旧約聖書の創世記の15章です。ここで見たら分かりますようにアブラハムは子供が生まれなかったわけですね。老人になってももう絶対生まれないと固く思ってたわけです。奥さんもそうだった。だけどですね、ここで神様があなたはですから子供生まれるんだと言って、わざわざですね単に言うだけでなくって、このテントの外へ引っ張り出して神様行きなさいと、で空を見ようと、このイスラエルの空っていうのはこっちは想像できないほど星がもう本当にたくさんあるんです。子供とか私も星座に関心が強い関心がありましたから、天気の上いつも星座、あの星座一等星確認をしてますが、私の家も山でまあまあ綺麗んですけども、そしてまたいろいろ日本の山でもあちこち行ったことがあります。綺麗なと思ったことある星がいっぱいけれども、イスラエルの空はそれとどんなにも比較にならないほど、特にこの市内の山では非常に星が多くて、星座が半然としないぐらいだったんです。それでこのことはこの時この思い出したんですね。市内の山で見た時に星を数えることができるなら数えてみようと、お前の子孫はあのように無数に増えるんだと。これは単にですね肉の子孫だけを言ったんじゃなくて、この信仰が無数に増える、霊的な子孫が無数に増えると言ったんだけど、確かにその通りになったわけですね。だから万全でも遥かな昔に神様が言われたことは、そういう意味では不思議とずっと徐々に実現していったわけですが、その言葉を信じたわけですね。そしたら神様はそれを彼の義、これは確かに正しいという言葉を使っているわけです。で義とされた、正義ということ、正しいとされたと。これがですね後に非常に重要なことになってくる。でこの時にまず信じということはですね、これがアーマンという言葉のヒフィルと、ちょっとおそらく言ってもあれですけど、アーマンという動詞の変化形を信じると訳しているわけですが、このアーマンという言葉はですね本来強固にするっていう意味なわけです。ですね、これは前にも何度かそういうことは触れてきたと思います。そこからですねいろんな重要な意味が生まれているわけですね。 よく私たちが祈るアーメンということはそこのもちろん関連しているわけです。確かなことだと、誰かが祈ったら他の人もアーメンということで、それも確かなこととして受け止めます。同じように信じます、信じて祈りますという、みんなが共同に同じことを祈り合うことでこれを確かめる、固くする、強固にするということです。これは何千年という伝統があるわけですね。こんなふうに遥かな昔から、アーメンというのは。それでよく旧約聖書で神様の一番大切なご性質として真実ということがあります。慈しみと真実と、この真実と訳されたのがエムーナあるいはエメスですね。みんなアーメンから来ているわけです。日本語では信仰ということと真実ということ、なんか別のようにですね、信心しているということは別に 真実ということとは別だと思いますが、言葉から言うとですね、こういうふうに信仰っていうことは本来強固にする、固くする、本当だと思うということなんですね。揺るがないことと思うと、神様のこの言葉は揺るがないと、本当だと思ったわけ。それをですね、神様は一番良いこととして認めてくださった、正しいということ。アブラハムはいろんな良いことを重ねて、これは良いこと、神様ね、正しいことだったと言われたんじゃなくてですね、神様はこのようにですね、無数に広める、子供が生まれないような人でもそんなこと普通信じない、神様嘘を言ってるというふうに思うのにですね、神様は万能で真実だから、それを固くその真実を思った、受け取ったわけです。そういうふうな姿勢を神様は一番喜ばれるということですね。何にも良いことを別にしたんではなくっても、その神様こういったことをあなたに約束するんだと、それをこのまま、神様は万能で揺るがないお方だから、神のことは信じて受け取った、神様一番喜ばれたことなんですね。あなたのアブラハムを義とした、そういうふうに、義とされるっていうことは、分かりやすく言えば一番神様が喜んでくださったということに言い換えることができます。この点は新約でも同じですね。イエス様が一番喜ばれたことは何だったかと考えてみたらですね、いろんな良いことをした、こんだけ施しをしました、あ、それイエス様喜びましたってどこも書いてないことです。で、やはりですね、病気の人を、チューブの人を、何人かがですね、担架に乗せて運んできたんですね。で、屋根までですね、壊してまでつるよろしたと。そのほたらイエスはその彼らの信仰を見てと言ったんですね。彼らの信仰を見て、その中部の人に、汝の信、いや、あなたの罪は許されたと。これちょっとこんな不思議なところですね。そこまでイエスの力を信じていたわけです。アブラハムの神の言葉は絶対だと信じたように、運んできた人たちはイエスの力こそ絶対だと本当に素朴に幼子のように信じたんですよね。そのことを一番喜ばれたわけです。そして一番大事なその中部の病気、障害そのものよりも大事な罪許されたりと言ったわけですね。それからそういった箇所はよく他にもあるわけです。12年間も女性の出血の、いわば汚れた病気として非常に嫌われておって、人の交際の場にも行くことはできなかった。触れたものが汚れるっていうわけだから、他の人たちの行くようなとこ行けなかった。それをですね、イエス様が来たというんでですね、必死の思いで行って、自分の病気のことを言えないけれども イエス様万能のお方だから服の裾でも触ったらですね大丈夫だというぐらいに幼子のようにイエスの力を信じていたわけですね。そしたら本当に力が伝わって癒されて、イエス様はですね言った、娘よしっかりしようと、あなたの信仰があなたを救ったという言い方をされているわけです。この信仰っていうのはですね、別に十字架でまだ死んでいないわけですから、十字架の信仰とか復活の信仰ではなかったわけですが、イエス様は神の子である、神と同じで何でもできるんだと、真実の方と、本当の苦しみには必ず力を持ってくださるんだという揺らがない確信があったんですね。だから見つかったら危険だと追い出される、そういう中をあえて行って服の裾でも触ったという、まあ、そういう非常に素朴なですね、難しい複雑なですね教義なんか何にもわからないけれども、ただ持っておったのはそういう本当に真実なですね、ひたむきなというか揺るがないイエス様に対する信頼だったわけです。それをイエス様はこのようにあなたの信仰、あなたを救ったというように言われています。こういうことは私たちはですね、ある意味で選ぶことができるんですね。イエス様はそんなできない、神様はできないと、最近ある若い人がですね、神様は全能じゃない、何とか思うとかいうふうなことを書いた本を読んで、悪影響を受けてユダヤ人に書いた本でそんなことを言う人も、こんなふうなことではもう根底が崩れるということを思って後からまあ言ったわけなんですけれども、イエス様っていうものは本当に真実で愛のお方で完全なお方だっていうことを受け入れるほどですね、本当に受け入れるほど自ら非戦戦争はしないと当然なりますよね。イエス様はそんなこと一切されないと、逆に殺されたぐらいなんだから、それでこのようなですね、イエス様神様のことは真実と信じること、これはまず元にあるということが分かります。これは旧約聖書が始まってからずっとあるわけです。イエス様の十字架と復活以前からあるんですね。新約でもですね、初めの方にこんなことはどこにあったか、主が言われたことは必ず成就すると信じる、そこに非常に幸いだって言ったのはどこにあったかといえば、ルカの福音書の最初ですね、一章にありますね、一章の45にも出てきます。ルカ一章の45、101ページですね。ルカの福音書一章の45、主がおっしゃったこと、主が言われたことは必ず実現すると信じたことは、ね、なんと幸いなことか。この言葉ですね、これはアブラハムがですね、普通に考えたらありえないことだけど、神は万能で愛で真実だからこそですね、子孫は星のように広がるって言ったこと、そのまま全部信じて必ず実現すると信じたわけです。そこに大いなる祝福があった、そんな信じませんと言ったらもうそれきりですね。このようにですね、神の言葉に対するこの敬い方というものが私たちの救いを決定するということになるんです。神の言葉をですね、何か自分がそれの上に立ったようにですね、聖書のこととかパウロとか何だとか批判する、ここは限界ある、こうだこうだと、そういう人もおります。まあ学者っていうのはそういう人もいろいろおるわけですね。でもそういう姿から本当のこの聖書の中の幼子のようなイエスさんを求めた信仰っていうのは消えていくわけですね。そして議論、こう言えばああいう、こう言えばそういうふうな議論っていうのはいくらでも果てがないわけです。 まあ、そういうに、まあ、特に日本の場合は議論が多すぎるということでですね、韓国を祈る教会、台湾は賛美する教会と言われたりします。日本の教会議論する教会とか言ってですね、これは最初ですね、いわゆるこの知的階級指導者階級やった侍階級から日本も入ったんです。残念なことにね、札幌の場合もそうです、熊本の場合も横浜の3つの大きな地帯があります。みんなこの侍階級でまた知的エリート的な人が多かったんです。だけど本来ローマ帝国でも見て分かりますよ、最も下層の人からイエス様も全然地位も権力もない漁師たちが半数近くもおったと。そういう状態と違った状態でどっか日本のキリスト教っていうのはですね、議論的エリート的な匂いが残り続けてきた、まあ、こういうこともですね、日本になかなか土着しないということの、まあ、様々なもっと海に囲まれているいろんなこともありますが、そういう一つも関わっているわけですね。だから私たちはですね、やっぱり聖書に帰らないといけないですね。だってそもそも内村はそのことを言ったはずだけど、後の人はまたまた内村をして内村に帰ってしまうと。内村は学者だったから難しい表現も確かにいろいろあるわけですね、研究もしたり。だけど内村に帰ってはいけないんですわけで、我々は聖書に帰らなければいけないわけですね。まあ当然のことなんですけど、しばしばそれはできないと。はい、まあこういうふうにですね、御言葉をどのように私たちが受け取るのかということです。復活したということも御言葉なんですね。いや、そんなのしてないと、そんなもん勝手に想像していったんだなんて、そういう勝手に御言葉をですね、人間を作ることだとして受け取るような人は本当に力を与えられないという。十字架、私もその御言葉で救われたわけです。十字架のイエスキリスト様は私たちのために死んでくださったと。信じるだけで救われる、義とされるというのは救われると分かりやすく言い換えられたわけですね。まあ、そういうふうに聖書の言葉っていうのはですね、批判検討する議論の対象とするんじゃなくて、それを魂の深いところで受け取ると、受け取って少しでも生かしていくというわけですね。そういうことがこのとっても元にある大事なことになるということです。まあ、そういうふうに、その救いっていうのは御言葉を大切にするということから一人でに生まれてくることでもあるんですね。からもう一つですね、ここで言っておくことは、パウロが救われたのは何によってなかった、これも今と関係してるんです。パウロが本当の救い、平安を方向を転換したのはですね、当然水による洗礼を受けたから救われた、転換したのではないわけですね。突然のキリストは光である、キリスト、私は命の光である、その通りキリストの光を受けたわけです。そして復活したキリストの言葉を受けたんです。サウロサウロ、お前はなぜ私を迫害するのかと。これも神の言葉ですね。神の言葉である神の光を直接受けたことによって救われたわけです。この点はモーセもそうです。モーセが救われた、これどうして救われたのか、モーセの救いはいつなのか、そのことあんまり言われないと思いますね。モーセという人は救われたのいつですかって、ちょっと戸惑うんじゃないかと思います。そんな問いかけはしないからです。モーセが本当の救いを得たのは、あの荒野で羊を飼っていた時に、シナイの麓で突然神からの語りかけを聞いた時、語りかけを聞いて受け取れたっていうことは、すでにこの大きな壁、罪という壁が覗かれて、そして神様が言われた、神のことを受け取った時に救いが起こったわけです。そういう点では一致しているわけですね。まあ、特別な人の場合にはそういうふうにですね、大きな罪という壁みんな持ってた、それをいわば神様自ら取り除いてくださって直接与えてくれた。で、大なる小の私たちもそうです。信じることができたのは一方的に、まず神の恵みがあって、壁が取り除いて信じるようにしてくださったわけですね。多くの人たちは行っても行っても信じない、とても不思議に思いますよね。 私自身も努力してその壁を取り除いたんじゃなくって、神様の一方的な憐れみによって取り除かれて御言葉を生かしていただいたと、まあ、そういったことで、それで信じたということです。はい、まあ、ちょっと直接関係してないような関連、関係的につながっているようなこともいろいろ今日はお話しましたが、今日のところ関連して以上のことをお話ししました。はい、以上です。